南ズム朗読の館。
はい、月の一週目は朗読の館のコーナーです。先月はちょっと変則的になって三週目になってしまったんですけれども、気になる CD の歌詞をご紹介しようというコーナーでございます。今月はですね、ボブ・ディラン行っちゃいましょう。大好きだからちょっと嬉しいということで笑ってみました。ですね、ボブ・ディラン、本当いろんな人がもうね、神様のように崇拝してたりする人も多いと思うんですけど、なんかちょっと多局なんですが、確かインター FM でボブ・ディランが3年ぐらい前にラジオ番組やってたんですって。それが木曜かなの何時か、7時か8時だったか忘れたけど、1時間番組の、DJ というか、なんか自分のね、好きなね、すんごい古い曲とか掘り出してきてかけてるっていう、そういう番組やってるらしいので、聞きたいと思いつつ、まだ一回も聞けてないので、来週までには聞きたいと思ってます。はい、南谷です。では戻ります。ボブ・ディランなんですけれども、まあ、もうご存知の方多いと思いますが、風に吹かれてとか、時代は変わる、ミスタータンブリマン、ライカローリンストーン、見張り塔からずっととか、天国への扉ね、もうたくさんの楽曲。1962年のレコードデビュー以来、半世紀にわたり大きな影響を人々に与えてきているミュージシャンです。まあ、現在でもね、ネバーエンディングツアーと呼ばれる年間100公演ほどのライブ活動を中心に活躍しているそうで、アメリカにいればね、きっとこれ見られる、聞きに行けるんだなぁなんて思いながら、まだ人生一度もアメリカに行ったことない南谷にはちょっと羨ましいなと思ってます。ボブ・ディランはグラミー賞、アカデミー賞ね、数々受賞してロックの殿堂入りも果たしてます。それから長年の活動により2012年には大統領自由勲章っていうのをあるみたいですね、受賞しています。それから詩人としてね、ノーベル文学賞の候補に名前が上がるとか、すごいですね。ピューリッツァー賞特別賞を2008年に受賞したり、もうすごいわ本当に。で、本日のボブ・ディラン、何を朗読しちゃおうかなと思いましたらですね、天国への扉にしようと思います。この作品は西部劇映画のビリー・ザ・キッド21歳の生涯、1973年の MGM 映画、監督はサム・ペキンパーね、この作品のサウンドトラックの楽曲として書かれたのが、この楽曲です。で、歌詞はですね、そのアメリカの西部開拓時代のガンマン、主人公ですね、ビリー・ザ・キッドですね、のガンマンが死に際の心境を歌っていると、そういう作品です。視界がだんだん暗くなって、今まさに天国への扉をノックしているということを悟ったビリー・ザ・キッドが、なんかバッチや銃はもう使えないんだよって語る、なんかちょっとこう、なんていうかな、死生観もつながる、そういう内容の歌なんですけれども、ちょっと天国への扉、読んでみようと思います。ママ、このバッチを外してよ。もう役に立たないから。目の前が暗くて何も見えない。天国の扉を叩いている気分。ノックノック、天国への扉を。ノックノック、天国への扉を。ノックノック、天国への扉を。ノックノック、天国への扉を。ママ、このガンを埋めといて、もう打つことはないから。真っ黒な雲が垂れ下がってきて、天国の扉を叩いている気分。ノックノック、天国への扉を。ノックノック、天国への扉を。ノックノック、天国への扉を。ノックノック、天国への扉を。はい、7月のアロンズシネマ。まずはですね、7月6日土曜日からロードショーが決まっています。角川シネマ有楽町で、ビッグカメラの上ですね、読売会館8階、JR 有楽町駅国際フォーラム出口前の角川シネマ有楽町で上映します。25年目の弦楽四重奏という、 バイオリン、チェロ、それからビオラ、第二バイオリンという、そういう弦楽四重奏のことを書いた映画なんですけれども、これ私、こんな渋い映画をなんで見に行ったかというと、クリストファー・ウォーケンが出ていると、チラシに書いてあったからなんです。クリストファー・ウォーケンね、そうね、知る人ぞ知るなんですけれども、一番、印象的だったのはやっぱりあれかな、なんだ、ロバート・デ・ニーロと共演のディアハンターですかね。ディアハンターで、ディアハンターっていうのは何年の映画かというと78年の映画なんですけれども、ベトナム戦争のことを、描いた、アメリカのこうね、辛い部分を描いた映画だったんですけれども、そこでベトナム戦争に行って、なんと、なんか自暴自棄にちょっとなって、ロシアンルーレットというのの、賭けの対象になる、こう、なんていうかな、そういう人になっちゃう、ちょっと狂ってしまった、そういう兵士の役を演じて、すごく注目を浴びたんですね。その人が、出てるというので、見に行ってきました。全く、まあもちろんそれから20、30年も経っているから、年は取っているんですけれども、どんな狂気が、見られるのかと思ったら、なんと、すごく理性的な役でした。クリストファー・ウォーケンがびっくりしました。クリストファー・ウォーケンはそれからも、なんか、喜劇に出てみたりね。そんなに、それからは、なんかこれといって、こう、当たりの映画に出てなかったような気がするんですけれども、今回なんかこの渋さといい、この弦楽四重奏というね、これは弦楽四重奏団という、4人で一つのチームで音楽活動をしている人たちなんです。それで、その人たちの一人、このクリストファー・ウォーケンを含むこの人たちの一人が、もうこの弦楽四重奏で、相談でね、できるのはもうわずかかもしれないというふうに、こう、言い始めた時に、その25年も続いていた、この弦楽四重奏団が、どんな風なちょっとずつひび割れが入ってきてしまうのかを、これがね、役者がみんな上手いもんだから、すごくリアルに描かれてたんですね。それがまあ、なんていうか、あ、こういう人たちいるよなって思わせるところがやっぱアメリカ映画の、こうなんていうか、層が厚いところだなと思いましたけれども、クリストファー・ウォーケンの他に、まあ、だから4人が主人公なんですけれども、フィリップ・シーモア・ホフマン、それからキャサリン・キーナ、それからマーク・イヴァニールというこの4人によって演じられるんですけれども、もうね、ちょっとほころびると、あ、僕もこう思ってたんだ。いや、それだったらこうなんじゃないっていうようなことがどんどん出てきて、これがまたすごくうまく絡んで喧嘩になるんですよね。そこら辺が何とも言えず面白おかしく、どこの世界でも同じだなと思ったんですけれども、これって、音楽のね、弦楽師、これはクラシックの音楽家たちの話ですけれども、まあ、劇団とかね、そういうのにも関わる同じような話なんだなと思いながら見てました。まあ、音楽を、クラシックやってる人はなんとなくわかるかなと思いますけど、第一バイオリンと第二バイオリンって、やっぱりちょっと意識が違うらしいんですね。で、もちろん、第一バイオリンをやってる人の方が、こう、なんていうの、主役って言ったらあれですけど、4人しかいないのに、やっぱ主役とそれを立てる人っていうのがいて、ずっと立てる側だった人は、じゃあこの機会に主役もやりたいみたいに言い出すとか。まあその中に夫婦がいるから、夫が妻をどう思ってたのか、妻は夫をどう思ってたのかにも絡んできて、本当にうまく、できた脚本と、それからうまい配役とで、なかなか楽しく飽きない、素晴らしい映画だったと思うんですけれども、これをね、監督脚本した人がですね、ドキュメンタリー映画から出てきた人なんですね。初監督作はドキュメンタリー映画だったという、この人はイアーロン・ジルバーマンという、監督さんでしたが、脚本をね、書く上でどのようなテーマを意識しましたかという問いに対して、家族を書くことを、特に念頭に置いたと書いているので、まあ、家族の話、25年目の弦楽四重奏という、弦楽四重奏団のことを描きながらも、家族の話が、味わえるという、そういうちょっと贅沢な映画でもありました。そして、この弦楽四重奏団が、最後に自分たちが、演じる、 演じるというか演奏する曲に選んだのがベートーベンの名曲弦楽四重奏第14番ということで、この弦楽四重奏第14番をどういうふうにね、こう演じると演奏するのかっていうのも、演奏家には楽しめるというそういうような内容にもなっていて、いくつもの楽しみがこの映画の中にはあるような気がしました。ぜひ見に行かれたらいいんじゃないでしょうか。角川シネマ有楽町で7月6日からロードショーしています。25年目の弦楽四重奏でした。そしてもう一つはですね、今度は日本映画ですよ。はい、これは7月13日から19日までプレミア特別上映として岩波ホール、そして7月20日からは東劇ヒューマントラストシネマ渋谷他で全国ロードショーします。爆心長崎の空という映画です。爆心長崎の空、まあそのままじゃんというふうに思いました。そしてもうこういう題がつくとやっぱりお決まりのと言ったらなんですが、その当時のことの映画なのかなと思ってみたんですが、これがまた全然違いました。現代の映画です。2013年ですよね。1945年に落とされた原子爆弾、その影響というか、やっぱりそのショックは2013年の今でも長崎の空を覆っているという、そういう映画でした。だからちょっと不思議な感覚に、だから演じるのは全部今の人なんですけれども、そこでもやっぱり何かしら問題はあるんだということがこうつくづくとわかるようなストーリーでした。こんなね、ちょっとね、だから、なんていうのかな、ぶっ飛んでるっていうか、ちょっとこう飛躍しているような、シーンもあるんですけれども、これはなぜかと言いますと、原作が清来雄一さんといって、長崎市出身で、長崎の学校で、長崎市役所に職員として勤める傍ら、1995年にジェロニモの十字架というので文学新人賞を受賞し作家デビューした、とにかく長崎にずっと思いがある原作者が書いた作品だからこういう映画になったんだなと私は思いましたね。現代でも長崎にはこういう問題があるんだよという、あまりネタバレをしてしまうので、どんな作品かというよりは、これは一考してみてほしいなと。現代の長崎、の家族の問題です。そして、今、何事もないようにと言ったらあれですけど、今普通に長崎で生活は人々送ってますけれども、私も知り合いがたくさんいて、普通に送ってるけれども、こういう、底辺にはこういうような、問題もなきにしもあらずなんだよということを改めて気づかされてくれる映画です。これ、爆心長崎の空。これは7月の13日から19日まではプレミア、ロードショーを岩波ホールでやっています。どうぞご覧になってください。